最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月10日水曜日、今日のポッドキャストを始めます。皆さん、今日6月10日は何の日かご存知ですか？実は時の記念日なんです。日本で初めて時計による時の知らせが行われた日なんだそうですよ。時間はみんなに平等に与えられていますけど、テクノロジーの進化でその使い方はどんどん変わってきていますよね。スマートウォッチで健康管理をしたり、スケジュールアプリで効率的にタスクをこなしたり、私たちの生活は時間をどう使うかという工夫の歴史でもあるのかもしれませんね。さて、今日はそんな時間の流れの中で起きている大きな変化についてお話しします。前半は私たちの生活に直結する経済のニュース、日銀の利上げの話題、そして後半はテクノロジーの最前線から、アップルやオープン AI が発表した AI に関するビッグニュース、そして開発現場で役立つツールについて深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは経済の大きな動きから見ていきましょう。ヤフーニュースから日銀の利上げに関する2つの記事をまとめて紹介します。日銀 1% に利上げ、家計への影響は。日銀6月会合で利上げの公算台という見出しで、私たちの暮らしに大きく関わる金利の話題が報じられています。まずポイントは、日本銀行が今週開く金融政策決定会合で現在の政策金利を 0.75% から 1% に引き上げる可能性が非常に高いということです。もし実現すれば、1995年9月以来、なんと約31年ぶりの高い水準になるそうですよ。市場関係者の9割以上が今回の利上げはほぼ確実と見ている状況だそうです。この動きのきっかけになったのが、日銀の植田和男総裁の発言です。先日、中東情勢をめぐって不透明な状況が続くとしても利上げの是非をしっかり議論しますと述べたことで、市場ではこれは利上げに前向きなサインだと受け止められました。ではなぜ今利上げなんでしょうか。記事によると、日銀の最大の課題は物価の抑制です。中東情勢の混乱などが景気を悪くするリスクよりも物価をさらに押し上げるリスクの方が大きいと判断しているようなんですね。ある民間の調査では、2026年の値上げ品目数は最大で2万品目に達するとも予測されていて、この物価高を抑えることが急務というわけです。利上げというと難しく聞こえるかもしれませんが、要は日本銀行が民間の銀行にお金を貸し出す時の金利を引き上げることです。これが上がると、私たちがお金を借りる時の金利も上がるので、世の中に出回るお金の量が減って、過熱した景気や物価を落ち着かせる効果が期待できます。じゃあ、私たちの生活にはどんな影響があるんでしょうか。記事ではメリットとデメリットが挙げられています。メリットとしては、まず物価が下がること、そして銀行預金の利息が上がることも期待できます。長い間、日本の預金金利はゼロに近かったですから、これは嬉しい変化かもしれませんね。一方でデメリットもあります。まず経済が冷え込む可能性。企業がお金を借りにくくなるので、新しい工場を作ったり設備投資をしたりする動きが鈍くなる傾向があります。そして個人とって一番気になるのが、住宅ローンの金利が上がるということでしょう。特に変動金利でローンを組んでいる方は、毎月の返済額が増える可能性がありますから、大きな影響がありますよね。ただ記事によれば、今回の利上げがあったとしても、欧米の主要な中央銀行に比べれば、日本の金利はまだ極めて低い水準です。なので日銀としては、景気に大きな悪影響はない範囲だと見ているようです。31年ぶりの高水準といえば、世界的に見ればまだまだ低金利ということなんですね。長引くデフレからの脱却を目指す日本経済にとって、大きな転換点になるかもしれません。皆さんのご家庭では、この利上げどう影響しそうですか？一度家計の状況を見直してみるいい機会かもしれませんね。 さて、ここからは技術の話題に移りましょう。経済と同じくらい、いやそれ以上に大きな変化が起きているのが AI の世界です。まずはアップルのビッグニュースから見ていきましょう。先日開催されたアップルの開発者向け会議 WWDC26 で、ついに新しい AI 機能が発表されました。ヤフーニュースとテッククランチの記事を参考に、その内容を詳しく見ていきます。今回発表されたのは、アップル独自の AI システム、アップルインテリジェンスと、それを搭載した新しいパーソナルアシスタント、Siri AI です。これは iPhone や iPad、Mac など、Apple 製品全体に深く統合される、全く新しい知能システムです。テッククランチの記事によると、Apple はこの2年間、AI 競争で少し遅れを取っていると見られていましたが、今回の WWDC で一気にキャッチアップを図ってきたという論調です。そしてそのアプローチはアップルらしく、プライバシーを最優先に考えている点が強調されていました。発表会では、AI におけるプライバシーは交渉の余地がないとまで言い切っていたそうです。では、新しい Siri AI は具体的に何ができるようになるんでしょうか。一番のポイントは、ユーザー固有の文脈、つまりあなたの個人的な情報を理解してくれるようになることです。例えばメッセージ、メール、写真、カレンダーといったアプリの中身を横断して文脈を把握してくれるんです。具体例として、記事ではこんな使い方が紹介されています。友達がメッセージで教えてくれたおすすめのレストランを探してとSiriに頼んだり、過去のメールから予約したホテルの予約番号を見つけてとお願いしたり、さらには先週末に A さんと一緒に行った時の写真を見せてと頼むと、写真アプリを開かなくても Siri が写真を探してくれる。まるであなたのことをよく知っている優秀な秘書がそばにいるみたいですよね。もう一つ驚きなのが、この Apple Intelligence の基盤となる大規模言語モデル、いわゆる AI の頭脳部分に Google の Gemini を採用したと発表されたことです。ライバルであるはずの Google と手を組んだというのは大きなニュースですね。アップルは自社の技術と外部の優れた技術を組み合わせて、最高の体験を提供しようとしているようです。WWDC では、他にも iOS27 の新しい機能、例えばホーム画面のウィジェットが全画面表示できるようになったり、アラームやタイマーの音量を個別に設定できるようになったりといった細かな改善点も多数発表されています。また、昨年のデザイン変更で不評だった部分を元に戻せるオプションが追加されたりと、ユーザーの声に耳を傾けている姿勢も見られました。この新しい Siri AI、 iPhone ユーザーの皆さんにとっては、日々のスマホの使い方がガラッと変わる体験になるかもしれませんね。どんなことをお願いしてみたいか想像が膨らみます。
アップルが Google と手を組んで AI の巻き返しを図る一方で、 AI 業界のもう一方の様子、 OpenAI にも大きな動きがありました。 Yahoo ニュースによると、 ChatGPT を運営するアメリカの OpenAI が株式の上場に向けて申請を行ったと発表しました。これは IPO 新規株式公開と呼ばれるもので、会社が証券取引所に上場して誰でもその会社の株を売買できるようにすることです。いよいよ OpenAI も上場企業になるんですね。驚くべきはその企業価値です。記事によると、 OpenAI の評価額は8520億ドル、日本円にすると約136兆円にも達するとされています。136兆円、日本のトップ企業であるトヨタ自動車の時価総額がだいたい50兆円から60兆円くらいですから、その倍以上です。いかに AI という技術に世界中からとてつもない期待と資金が集まっているかがわかりますよね。 OpenAI の有料サービスの利用者数も今年の終わりには1億2200万人に達する見込みかということです。 ChatGPT が登場してから本当にあっという間に世界中に普及しましたもんね。ただ上場の具体的な時期はまだ未定だそうです。非上場企業である方が遂行しやすい業務もあり、時間がかかる可能性を示しているとのことです。 AI の安全性や倫理といった非常にデリケートな問題を扱う企業ですから、上場して株主の短期的な利益を追求するプレッシャーと、人類のための AI を開発するという長期的なミッションとのバランスを 慎重に考えているのかもしれません。アップルの Siri AI のニュースもそうですが、この OpenAI の IPO 申請も生成 AI をめぐる開発競争がさらに激化していくことを示しています。巨額の資金を調達してさらに高度な AI の研究開発を進めていくということですから、私たちユーザーにとってもこれからどんな新しいサービスが登場するのか、ますます目が離せませんね。
さて、このように AI の活用がどんどん広がっていくと、今度はそれをどう管理していくかという新しい課題が出てきます。特に企業で AI を使う場合、コスト管理は非常に重要です。そんな課題を解決する面白いサービスの記事がありましたのでご紹介します。パブリックキーからのニュースです。クラウドフレアという会社が提供しているクラウドフレア AI ゲートウェイというサービスに、従業員やアプリごとに AI の利用上限額を設定できる新機能が発表されました。まず、クラウドフレア AI ゲートウェイとは何かというと、OpenAI や Google などが提供する AI サービスと私たちが使うアプリケーションの間に立って通信を仲介してくれる関所のようなサービスです。このゲートウェイを通すことで、どの AI モデルがどれくらい使われているか記録したり、よくある質問にはキャッシュを返して無駄な利用を減らしたりできます。そして今回の新機能がすごいのは、会社で AI サービスの API キー、つまり利用するための鍵をみんなで共有して使っていても、ユーザー一人一人や特定のアプリごとに毎月の利用料金の上限を設定できるようになった点です。企業で生成 AI を導入すると、誰がどれだけ使ったかわからなくて、気づいたら利用料がとんでもない金額になっていたなんてことが起こりがちです。AI の利用料はトークンという AI が処理するテキストの量に応じて課金されることが多いので、使いすぎのリスクもあるんですね。この新機能を使えば、例えば開発チームには月100ドルまで、新人研修用のアカウントは月20ドルまでといった形で細かく予算管理ができます。そして上限に達したら、そのユーザーの利用を一時的にブロックしたり、あるいは自動的にもっと料金の安い AI モデルに切り替えて処理を続けさせたりといった賢い制御もできるそうです。これって企業が安心して AI を導入するための、いわゆる縁の下の力持ち的な技術ですよね。 AI を作る側の華やかなニュースだけでく、それを賢く安全に使うためのこうした管理ツールの進化も、 AI が社会に普及していく上で非常に重要なポイントだと思います。
最後に、 AI を実際に使って開発を行うエンジニアの皆さん向けのより実践的な話題をご紹介します。前に掲載されていたクロードコードを導入したらやるべきおすすめ3選という記事です。クロードコードというのは、先ほど OpenAI のライバルとして名前が挙がったアンスロピック社が開発した AI モデルクロードを使って、対話形式でプログラミングを助けてくれるツールです。ただインストールして使うだけでも優秀なんですが、この記事ではその能力を最大限に引き出すための3つのテクニックが紹介されています。1つ目は claude.md というファイルを作成しようということです。 AI との対話って、セッションが終わると記憶がリセットされてしまうことが多いんですね。でも、プロジェクトのフォルダの最初に claude.md というファイルを作って、そこに、このプロジェクトではこういう書き方のルールを守ってねとか、このライブラリを使ってねといった前提条件を書いておくと、クロードコードは作業を始める前に必ずそのファイルを読み込んでくれるそうです。毎回同じことを指示しなくて済むので、無駄なやり取りが減って AI の利用料であるトークンの節約にもなるというわけです。2つ目はフックスを設定しようです。先ほどの claude.md での指示はあくまで AI へのお願いベースですが、このフックスを使うと、特定の処理を強制的に実行させることができます。記事の表現を借りると、プロンプトのお願いをフックスによる強制力に変えるというわけです。例えば、このセキュリティに関わる大事なファイルは絶対に編集しちゃダメとか、コードを書き終わったら必ずこのフォーマットツールできれいにしてねといったルールを AI に強制的に守らせることができる。これにより、AI に任せても安心な開発環境を作れるんですね。そして3つ目が、 便利なプラグインを活用しようです。特におすすめとして2つ紹介されています。1つはスーパーパワーズというプラグイン。これを導入するとクロードがただコードを書くだけでなく、まず計画を立ててテストをしながら開発を進めるといったより賢い体系的なアプローチを取るように強制できるそうです。もう1つはコンテクスト7。これはAI が古い情報をもとに間違った回答をしてしまう、いわゆるハルシネーションを防ぐためのプラグインです。最新の公式ドキュメントを直接参照してくれるので、より正確なコードを生成してくれるようになります。 AI にただこれ作ってと丸投げするのではなく、人間が上手にガイドラインを示し、ツールで強制力を与え、プラグインで能力を拡張してあげる、まるでAI を賢い部下として育てて、チームで開発を進めていくような感覚ですね。AI と協業する未来の働き方が垣間見える、非常に興味深い記事でした。
というわけで、今日は日銀の利上げという、私たちの生活に直結する経済の話から、Apple と OpenAI が牽引する AI 業界の最新動向、そしてクラウドフレアやクロードコードといった AI を賢く安全に使いこなすためのツールまで幅広くご紹介しました。テクノロジーの変化のスピードは本当に速いですが、一つ一つ見ていくと私たちの未来をどう変えていくのかが見えてきて面白いですよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。